では、通告書に従いまして、質問をさせていただきます。はい、私ですね、先ほども申しましたけれども、大変ひよっこです。行政のプロの方に対して、一般質問をするというのは、市民の皆さんも、分かりやすい答弁を望んでおります。その中で、私、今日、産業振興という、大きな括りの中で、3点、こと細かく質問をさせていただきたいと思っております。通告書ですね、しっかり手書きで書いております。これは私の気持ちが伝わるようにという思いも込めてですね、やらせてもらってます。アナログ人間でもございます。なので、かゆいところに手が届くようなそういう政治も目指しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回ですね、質問の相手を、白川市長と、通告書には書いておりますけれども、関連する事柄が、副市長及び、企画振興部長、佐野部長の方にも、関係することがございますので、市長の答弁のみならずですね、そこに不足があれば、お二方手を挙げていただいて、事細かく、教えていただければ、市民の皆様も分かるんではないかと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではまずはじめにですね、壱岐市ふるさと商社についてという、大きな項目で質問させていただきます。その前にやはり、地方自治という名のもとにですね、このルール、仕組みをやっぱりこのまだ分かっていらっしゃらないというですね、市民の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。その中で、大雑把ですけども、例え話も含まれながら、この大前提を、ちょっと白川市長にもお聞きしながらですね、進めたいと思います。行政が行うサービスというのと、それに対価するもの、これ税金という形になるんじゃないかと思いますけども、市長いかがでしょうか。そうです。いや、まだよろしいですかね。それですね、ここ私の大くくりな、観点なんですけれども、企業でいうならば、人的奉仕、それに対する給料ということで、やっぱ進めていき、これは大前提として私も思っております。その中でですね、どうしても、行政サービスが滞ってしまうと、やっぱその負担は市民の方にくくるということで、サービスというくくりの中と、それを払う対価というもので、やはりこの大会でこんなサービスが受けられるというものは、やっぱり市民の方からしたらやっぱ納得される事柄だと思っております。こうなった時がやっぱ地方自治、地方行政というものは、大変、結構なものだと、納得されるものだとというふうに、私はお考えを、しております。それもですね、やっぱそのどんどん、市民の方々に浸透していくのが、我々議員の役目ですし、もちろんその言葉ということをですね、大切にしていきたいなと思っております。そのような思いも私、持ちながら、今回、頑張らさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。私の、心情、市民生活の向上を第一に考えております。これは白川市長をはじめ執行部の方も同じだと思いますけれども、これを、大事に考えて、そのサービスの向上も同時に考えて、今から質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、商社についてですね、先月から発足したこの地域商社、私ですね、非常に応援したいと思っております。なぜかというのは、やっぱりこの壱岐の島の中から島外に発信する、または、それを、売り込んでいくということに関してですね、大変な弊害、障害がやっぱあります。運送賃、あとは人件費等々ですね、あと商談会に出店するための旅費、いろんなものがですね、有人公共離島法も含めて、緩和されてはきてますけども、やっぱそこでも東京まで行くとか、福岡市内でも商談がありますけども、そこに出店する費用がかかる、約30万とかかかりますので、ね、1回ブースにして、これ本当非常に助かるんじゃないかと思っております。その中で、この商社についてですね、市内の小規模事業者の方、または、第一次産業に従事される方が 本当にこの勝者っていいものだと、まあこれ始まったばかりなんですけど、いいものだと、言わしめるような、制度ですね、それを本当に、まず市長に、お伺いをしたいと思います。もちろんこれは生き産品を、メインに扱うものだと思っております。で、食卓を元気にするという意味でもですね、日本の食卓を元気にするという意味でも、ぜひ生きの食材を使って、生きの島を PR するということも合わせながら、ちょっとここで市長のご答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
山内豊議員の、山内議員、はい、小項目、3項目、
はい、失礼いたしました。
やられて、
はい、はい、それでは、まず1番目ですね、設立以降ですね、この商社において、党内の産品、何種類が、まあ、リストに上がっているか、その中でも、まあ、実際売れた商品とかですね、もう詳しく分かれば教えていただきたいなと思っております。また、これからのです商社の展望、そして目標、最終的な、成果の指標を、どれほどのことを見込んでいるのか、できればですね、数値の方が分かればお願いしたいと思っております。次ですね、2点目お伺いします。この、ふるさと商社の考える、付加価値というものですね、まあ、ご商売されてある方、特に生産者とか製造業とかされている方には、必ずと言っていいほど付加価値というものを求められてきます。やっぱその付加価値もですね、産品と合わせながら、売り込んでいくというのも商社の役目だと私は思っておりますので、商社の考える付加価値というものはどのようなものかというのもお伺いしたいと思っております。施策3点目ですね、党内産品の、掘り起こしや提案など、いろいろあります。まだ見ぬ産物の発見をですね、職員の数、および、ホームページ等で閲覧くださいとありますけれども、とのお知らせでは限界があるのではないかと、私は思っております。そういう面でも、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
山内豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
2番山内豊議員のご質問にお答えいたします。今回新しく議員になられた方々には昨日そしてこの後もふるさと商社そして生き水についてのご質問をいただいております。この生き水ふるさと商社、これはやはり私が産業振興の起爆剤にしたいということで、目玉として掲げているものでございます。先ほど来、行政サービス等対価というようなお話もございました。行政サービスというのはやはり、産業振興そして、市民の方の幸せのためにやる、これがもう基本でございまして、それに、対価はどうかということ等々についてはですね、大きく言えば税なんですけれどもですね、やはり、行政の使命として、市民の幸せを願う、このことが大前提、大目標でございますので申し上げておきたいと思います。このふるさと商社のについて、設立以降党内の産品は何種類がリストに上がっているのか、またこれからの展望、目標、最終的な成果の指標はどれほど見込んでいるのかとのご質問でございます。商品リストにつきましては、7月下旬に出品者説明会を開催いたしまして、徐々に出品者への訪問活動を実施しております。現在100種類程度がリストに上がっている状況でございますので、後ほどでも お示しをして結構でございます。これからの展望、目標、最終的な仕様でございますけれども、現在はすでに首都圏、福岡都市圏での飲食店を中心とした訪問活動を開始しておりまして、今後は生き市の応援店、生き生きサポートショップ、全国50店舗ございますけれども、このサポートショップへの訪問活動、 東京に駐在する県が配置したマーケティング支援員と連携した首都圏を中心とする営業活動、今年度中には通販事業も開始予定でございます。今後3年間で営業物流等の基盤を確立させまして、3年後には自立できることを目標とし、5年後に取引ができる法人顧客を100店舗、売上5000万以上を目指しております。次に付加価値でございますけれども、商社の考える付加価値というのはどのようなものかということでございます。付加価値でございますが、例えば商品にまつわるストーリーもあるかと思います。鬼太鼓伝説とかもやっぱあるわけでございます。ある商品が何の説明もなく店先に並べられていても、他の商品と紛れて何もわからないということもございます。この商品は玄界などに浮かぶ壱岐の島で古くから作られている郷土の商品で、壱岐のおじいちゃんおばあちゃんが伝統を守りながら丁寧に一つ一つ手作りした一品ですと手書きのポップを一つつけることで、その商品の付加価値がぐんと上がると思っております。また商品の美味しさを具体的に説明するものも付加価値だと思います。これからの時代は食べてもらったら分かる、とにかく美味しいでは通用しないと言われております。何がどれだけ美味しいか説明すること、例えば壱岐牛であれば A3 ランク以上の壱岐産黒毛和牛を指し、飼育の過程も厳格に規定され、食べると口の中で油がスッと溶け、非常に甘い食べ物を食べ続けてもくどくならない、ブランドの牛といえば相手に伝わりやすい。またこの商品は脂肪分が何パーセントの健康にいい商品といえば、並べておいて置くだけの商品の価値に加えてプラスで価値がつきま、加えて価値がつきます。それが商社が言う付加価値でございます。何でもある首都圏で壱岐の商品を販売するには、この付加価値こそが非常に大切だと思っているところであります。次に島内産品の掘り起こしや提案、そしてまだ見ぬ産物の発見を現在の職員数やホームページだけで限界があるのではないかというご質問でございます。議員ご指摘のとおり、確かに商社の職員が壱岐の商品商材すべてを調べて商品を掘り起こすということは不可能に近いと思っております。ぜひ生産者の方からも、うちの商品を取り扱ってほしい、試してほしいなどの声を商社の方に届けていただけたらと思っております。ただ商社も設立してまだ1ヶ月足らずの組織でございまして、一気に商材を増やすのもリスクがございます。まずは営業活動を行いながら、基礎となる組織運営、省流の確立を行いまして、徐々に取り扱い商品を増やしていけたらと思っております。しかしながら市民皆様からの声は随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡をいただけたら幸いでございます。
以上、
山内議員。
はい、本当、分かりやすいご答弁ありがとうございました。ですね、その中で、やっぱ、日本の食卓を元気にするという本当いいコンセプトだなと思っております。何を始めるにしてもまずコンセプトがないと、ことは始まりませんので、このコンセプトに従って、本当商社ですね、どんどんこれから飛躍していってほしいと本当に思っております。そこでちょっとですね、私もちょっと商社のお伺いしまして、どういったものがあるのかとかっていうことをですね、聞きました。で、その中でですね、ちょっと引っかかったことがあるので、ちょっとこの場を借りて質問させていただきたいと思います。何に特化するかということでですね、いろんなものが、挙げられるとは思うんですけれども、そこの中に焼酎という、項目がございました。焼酎を売るにはですね、やっぱ酒類販売の免許が必要ではないかと考えております。その酒類販売の免許をですね、商社の方ももうすでに持ってあるのか、それともこれから持つ考えがあるのかということをちょっとお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
白川市長。
申請をしていると思っております。
以上、
山内議員。
はい、ありがとうございます。 もう申請をしているということはもうこれから、免許を取得されるということで考えてもよろしいでしょうかね。はい、ありがとうございます。そこにですね、私が考えるには免許を取得されたら、島内の酒屋さんはどうなるのかなといった危惧もございます。メーカーからですね、そのまま、焼酎を仕入れるのか、それともそのワンクッションを置いて、酒屋さんから仕入れるのかということは、今のところ、お考えがあるのかどうかということも私はお伺いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。これあるならばですね、当該普通の商社と考えるとですね、商売敵になる可能性もございます。それはどうしても避けたいところではございますので、どうか一つご回答をよろしくお願いいたします。
白川市長。
お答えいたします。今ふるさと商社の職員に対しましてですね、一般社団法人になっておるわけですけれども、市の職員もおります。そういった中で、十分に、主犯組合なり酒造組合なりの方々と十分なお話をして、その商売敵とかそういうことではなくてですね、壱岐の産品を日本中に広めるんだというこのコンセプトでやっておるわけでございまして、そこにですね、圧力が生まれたり、いうようなことではですね、本来の目的とはではございません。ですからふるさと商社で、酒類を販売する、それは今すでに、それぞれの酒造元なりメーカーさんが販路をお持ちです。それ以外の以外に広げていくというのがですね、基本でございますので、今の顧客の方にふるさと商社の品物を売るということはですね、全くございません。新しい分野を開拓するんだということでございますので、ご理解いただきたいと思っております。
以上。
山内議員。
はい、ご答弁ありがとうございます。まさにですね、そのような形で会っていただきたいと思っております。次ですね、もう一つちょっと、質問をさせていただきたいと思います。付加価値に関して、商社の意見が、ございました。ストーリー、物語と、市長は、ご答弁されましたけど、私まさにその通りだと思います。それでですね、関連してやっぱりこう壱岐の島内で作られる、産品、取れる、海産物等とこのストーリーがやっぱ大事だと思います。でその中で商社という、概念から考えると、その場所に売りに行くということもある、もちろんあると思います。産品を持って売りに行く、それをもちろん対談をしてです、ね、売るんでしょうから、その前のアポはもちろんそのネットでもメールでも取れるんでしょうけれども、対談をして、売りに行く、やっぱここにはですね、売りに行く側のコミュニケーションスキルというのも非常に大事になってくるのではなかろうかと思っております。そういうですね、新しい人材をこれから雇うと、専門的な人材も雇うというにも、こちらの方にも書いてありますし、それをですね、同様に付加価値も踏まえながら、壱岐の産品はこういうストーリーがあって、本当に食べたら元気になりますよ的なですね、そういうことも踏まえながら、これからどんどんどんどん壱岐産品の掘り起こしをして、販路を広めていきたい、行っていただきたいと思います。まさしくですね、オンリーワンストーリーと言いますけれども、それを、商社も考えてやっていきたい、いただきたいというふうに思っております。あと次ですね、3点目の掘り起こしや提案なのですけれども、ちょうど今、9月から食欲の秋ということで、島内各省で関係団体においていろんな催し物が開催されます。壱岐市農業さん J フェスタ、商工会、虹色商工祭、その前にですね、毎日会っている、勝本の朝市だろうもありますし、月に1回、御恩田会が主催する、青空トラック市 というものもやっております。その中にですね、行って足しげく出向いてやっぱり産品を探すということも、大事だと思いますけれども、その辺のお考えは、ございますでしょうか。ご答弁の方よろしくお願いいたします。
白川市長。
それはですね、商社の活動ですから私から言及はいたしませんけれどもですね、基本的にですね、商社が皆さん方をですね、ああしませんかこうしませんかということではなくて、一体となって生きの死の産品を売り出すということでございますから、確かに掘り起こしはもちろんです。しかしそれはですね、それをしとったらまさに議員がおっしゃるようにとても一人や二人の人間では絶対足りないわけです。そこにやはり商工会等々との話し合い、それをですね密に持っていって、そういったその一つ一つのですね小さい活動等々ということではなくて、組織的に体系的にどういうふうにして掘り起こしていくか、そういったこともですね、話し合いの中で見つけていく、いかに効率よく新しいものを掘り出していくかということをですね、具体的にその足を運ぶとか、そういったことはですね、その中で議論していきたいと思っております。
以上、
山内委員。
はい、はい、ご答弁ありがとうございました。ちょっと私のですね、言葉足らずなところがございまして、商社が、ね、産品を掘り起こすというのみならず、これから先の展望として私の、今のところ個人の意見なんですけれども、産業と産業を結びつける、そして新たな産業を生み出してそこに雇用を生み出すということも考えていただきたいなと思う観点でですね、足しげく出向いてということを、申し述べさせていただきました。そこにはですね、ここにも物語があって、一次産業従事者と商工業従事者が新たな商品をここでできたりとかするんですよね。で、そういうところでそこに新たな産業を作り出す、徳島県の葉っぱビジネスみたいな感じでですね、新たな産業を生み出すという、そこにヒントもあるんじゃないかと思って私は述べさせていただきました。この質問がですね、なかなか伝わりにくかったということは私の言葉足らずなところでございました。大変申し訳ございませんでした。これからですね、そういうことも踏まえながら頑張っていきたいと思っております。はい、ありがとうございました。ですね、本当、ふるさと商社、私個人的にも、応援しておりますので、これから今から質問する生きビズとのですね、関連を踏まえながら、また新たな質問とさせていただきます。第一の質問ありがとうございました。次に移ります。壱岐市産業支援センター壱岐ビズについて、お伺いいたします。先月のですね、19日ですかね、にオープニングイベントなるものが開催されまして、私も一市民として、お伺いさせていただきました。本当に、小出さん、秋元さん、森さんと、もうこれは日本のトップレベルの、コンサルタントの方々ですね、すごい話を聞けて、私ももう本当にもう目から鱗状態で、素晴らしいお考えを持ちだなと、どこからそんな考え出てくるのかなと思いながらも聞かせていただいておりました。それの中にですね、大ホール、池の島ホールの大ホールで、参加させていただきましたけれども、ちょっとですね、残念なことに、参加者の方が少なかったように、見受けられました。中にはですね、商社の職員の方も来られてましたので、お勉強熱心だなと思って私も感心しておりましたけれども、これですね、私たち、議員の方に来た時は結構もう喫緊だったと思うんですけれども、事前周知ですね、やっぱこういう方々の話を聞くっていうのはもう多分ないんじゃないかと思うぐらい、大事なお話でしたので、そういうことでですね、これまでの計画が、あったのかどうかと、で、直前過ぎて流してないかということをちょっと、これはですね、そこまで、 言及しようとは思ってません。やっぱやるならばしっかりと計画立てて前もってっていうのが大前提ですので、その辺を、踏まえながらご答弁をお願いいたします。次ですね、そしてはい、あ、すいません、そして、今度駅ビズ先々の検証と成果の発表をどういった形で、お考えであるのかということです。そして次ですね、まだ駅ビズも立ち上がったばかりで、私こういう質問をするのも、大変恐縮かと思いましたけれども、やっぱりこう知っていただくためには、こういう質問大事かなと思って質問させていただきます。駅ビズのオープンからですね、22日オープンから現在までの相談件数ですね、その件数は、行政が省が考える、当初の考えより、プラスであるのかマイナスであるのかということです。で次の2番目です。相談のされた方のですね、増収益、所得が上がるまではセンターだけでは限界があるとの声を、よく伺います。本当に大丈夫なんだろうかというのを伺います。それでですね、駅前、ずっと経済の窓口であった駅市商工会とのつながりはいかがなものか、そして良きパートナーとして、これからずっとやれるのかどうかというのもお考えをお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
白川市長。
山内議員の2点目の質問、駅市産業支援センターですけど、今改めまして駅、仕事サポートセンターとなっておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。はいはい、このことについてでございますが、駅市産業支援センター改め駅仕事サポートセンターのオープニングイベントにつきましては、人数が少なかったんじゃないかというご指摘でございます。5月頃から計画を出しておりまして、小出センター長並びに秋元センター長のスケジュール調整をいたしまして、8月19日土曜日の開催となりました。当日につきましては同じ時間帯に市内で、大きなダンスイベントが開催されておりまして、そちらに参加された事業者の方も多数あったようでございます。本オープニングイベントには約160名の方にご参加いただきましたが、行政関係が約半数を占めておりまして、おりました。周知につきましては自治公民館回覧、報道機関へのプレスリリースに加え、商工会にもご協力いただき周知に努めたところでございます。しかしながらやはり周知不足だったかとは思いますが、今後も一人でも多くの事業者の方に駅ビズを利用していただくために周知の方法を工夫してまいります。駅ビズの成果の検証発表等についてでございますけれども、駅ビズ事業は地方創生推進交付金を活用した事業でありまして、成果指標を設定いたしております。指標といたしましては、相談件数や相談者のリピート率を設定しておりますが、これらについては、担当部署を通じて月次報告を受けることといたしております。駅ビズが成果を出しているかどうかを測る上では、駅ビズでの相談者のうち売上が向上した事業者がどの程度いるかが最も重要な指標であると考えておりますが、その把握については、難しい、個々の事業者の方でございますから、経理内容と難しい部分もございますけれども、例えばアンケートなどで、相談に行かれた事業者の満足度等々により把握に努めたいと考えているところであります。年度末にはこれらの成果指標を総合的に判断し、駅ビズの効果をお出しすることにいたしております。オープンから現在までの相談件数はということでございます。相談件数は、そしてその件数は当初の考えからプラスかマイナスかということでご質問でございますけれども、実は、12日、3日前でございますけど、駅ビズからですねプレスリリースがありました。これをですね、ちょっとご披露して、することが一番分かると思います。ちょっと読ませていただきます。はい、2つ見出しがございまして、1つ目の見出しが、駅ビズ相談予約件数100件超える、目標を大きく上回る会長の滑り出しという見出しでございます。駅仕事サポートセンター駅ビズはオープンしてから14日目の9月8日、予約件数100件に到達しました。 またすでに対応している相談件数は9月9日現在66件となり、初年度の目標であった3月末までの相談件数180件はすぐに達成できそうな見通しとなりました。相談に来られる方や相談内容は多岐にわたっており、予想以上に高齢の方に来ていただいたり、口コミで生き水を知ってきていただく方も多いです。相談内容は売上アップに関連した内容が多く、もともと情報発信ツールを持っていない方が多いことから、ホームページ制作や IT サポートなど手取り足取りサポートすることで一歩目を踏み出せた方が多数おりました。またパッケージデザインや販路開拓の支援でもご一緒することで、一人ではなかなか進められなかったことが進められた方も、とりあえず相談に来てみたという方も含めて、ご相談に来てくださった方が来てよかったと言って帰られ、生き水としても手応えを感じております。生き水の島内外認知も上がってきており、予約件数の多さもさることながら、生き水のフェイスブックへのいいねの件数が800件を超えました。今後事業者の方の活動内容を発信していく一助としても活用していけるのではないかと考えています。見出しの2番でございますけれども、生き水で楽天市場に出店、出店者募集、販路開拓とテストマーケティングの場としていきたい。この度生き水として楽天市場に出店することを決めました。商品があるのに売り込み先をどうしたらいいかわからない、パソコンが苦手、出店費用が高すぎてネット通販に踏み切れないという方のニーズに応える一方で、気軽にマーケットの反応を確認し改良につなげられるテストマーケティングの場として利用可能です。初期費用を生き水が支払い、オール生きのセレクトショップとして展開します。生きの商品を出したい事業者さんを募り、今後出店手続きをはじめ販売開始は10月中旬を予定をいたしておりますというこのプレス発表があっております。ただいまのようにオープニングイベントについては事業者の方の参加は多くない状況でございましたけれども、オープン以降多くの相談予約を受けている状況にあって、生き水の業務時間からすれば1日あたりの相談件数を増やすことも可能ではありますけれども、現状の3人体制での業務の許容量を考慮した場合、1日50分の相談時間でございますから、一事業者の方に対してやるべきこと、やった方が良いサポートをきちんと行えるようにするためには、1日あたり 4,5 件の相談件数を受け付けることが精一杯の状況にございます。それから相談者の増収益まではセンターだけでは限界があるということでございます。生き商工会のとのつながりはということでございます。生きビズは相談者である事業者の方のセールスポイントを見極めて、それを売上の向上につなげる提案をさせていただき、成果が上がるまで継続して支援をさせていただく支援機関ですが、当然相談者の売上向上という目的達成のためには、生きビズではなく商工会や金融機関など関係機関との連携が重要であると考えております。生きビズの運営母体である一般社団法人生き産業支援機構は、商工会と生き氏が厚生社員として設立した団体でありまして、商工会と生きビズは市内の事業者をより良い状態にしたいという思いを共有するパートナーでございます。また生きビズのオープンに先立ち、商工会会長をはじめとする理事の方々、そして事務局の方々に生きビズの業務内容をお話しする機会をいただき、意見交換もさせていただきました。今後も経営指導員の皆様と随時情報交換等をさせていただきながら、連携強化を図り、相談者の売上向上をサポートしてまいりそうであります。
以上、
山内議員、
はい、ご答弁ありがとうございました。まさにそうあって願うべきものだと思っています。これですね、本当は私も、そういうことに従事してた人間です。やっぱり何度も行くっていうことが大事で、何度も行った後に即やるっていうのは、これは非常に大事だと思っております。それももちろん商工会でも同じような指導をしてますけども、生き水でももっとさらに上のワンランク上の、そういうまあ、コンサルタントを やられているんだろうなと思っております。私も時間があればぜひお伺いしてみたいなと思っておりますけれども、 本当、生き水と、生き市商工会と、金融機関と、行政と、もう、このマッチングがですね、できれば本当に最高の島、最高の産品を売り出せる環境ができるんではないかと思っております。今からもどんどんどんどん売り出してですね、島民の方に使っていただいて、もう無料というのを大前提で使っていただいて、もう自分のところを商売を、産品をどんどん売り出して、本当の、所得アップにつなげたいと思っております。これこそが、市民の生活の向上につながるんじゃないかと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。これからも、1年間見守っていきますので、私もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。次ですね、大きな3番目の、質問の方に移らさせていただきます。生きといえば夏というイメージが非常に強いございます。7月8月ですね、今回天候の方にも恵まれまして、台風も今18号がこっちに向かっておりますけれども、そのこの一般質問で18号もどっか北朝鮮の方も飛んでいかないかなと思いながら、私もやらせていただいてますけれども、7月8月のですね、当該からの、来島者について、ちょっとご質問させていただきます。今年の夏は本当に、天候も恵まれてですね、来島者は多かったと聞いております。本当に、壱岐島内のですね、観光に従事される方が、潤った、二月じゃなかっただろうかと思っております。そこでですね、7月8月のみですけども、およそ何名の方が来島されたのかなということと、また、それからですね、そのリピーターの方を確保するためにこれから冬に向けて、日本というか島は、ね、進んでいきます。この冬に向けて、どういった仕掛けを講じていくのか、やはりどうしてもですね、冬といえば壱岐は結構懸念される傾向にございます。それは船便の欠航とかですね、海が荒らしてちょうどどうしようもないよとかっていうので、そういう方もございますので、これからどういう仕掛けを講じていく考えがお持ちであればですね、それをお伺いしたいなと、で思っております。で、最後の質問になりますね。市内観光地の整備維持は、ご市長、直接担当部活の方に、直接指示を行っているのかという観点です。これはですね、来島者に関してつながりがございます。というのも、人口減少問題、交流人口の拡大、移住手順の促進、人口減少の歯止めというこの、くくりの中で、私は市長の方にご答弁をお願いしておりますけれども、直接指示を行っているかということに関しては、もちろんそうでしょうから、そう思ってますので、割愛されても構いませんけども、人口減少問題等々が、交流人口に当てはまると思っております。そういう意味でも、市長のご答弁をどうぞよろしくお願いいたします。
白川市長。
山内議員の3番目の質問で、夏季繁忙期7、8月の当該からの来島者についてということでございます。今年の夏は本当に天候に恵まれました。昨年に引き続き恵まれたわけでございますけれども、多くの観光客にお越しいただきたいものと考えておりますが、何名来島されたかにつきましては1年1回年単位の公表でございまして、7、8月に限定した数値を持っておりませんけれども、観光客数を推察する上で重要な指標となります九州郵船と ORC の乗降客数を見てみますと、現在報告を受けております7月の数値では7万7284人で、前年比 103.8% でございます。また8月につきましては、一番の集客が期待された第1週の週末が台風の影響で大幅に落ち込んでおりますけれども、その後は天候に恵まれ、月全体では昨年同程度の乗降客数の見込みであると聞き及んでおります。ご質問のリピーター確保、冬場の閑散期対策につきましては、本年4月施行の有人国境移動法による滞在型観光促進事業の創設を契機といたしまして、夏のみならず、年間を通した交流人口拡大を図るための季節を問わない魅力ある体験プログラムの構築、また体験事業者の育成に向けて官民連携により取り組んでいるところであります。合わせて閑散期対策として旅行会社とのタイアップ商品の造成や メディア活用等を実施することといたしているところであります。次に、市内観光地の整備、維持はどうかということでございます。市内の観光地の整備につきましては、お越しいただく観光客に快適にご利用いただくために、観光振興計画に基づきまして、計画的に進めております。平成28年度の整備状況を申し上げますと、日本遺産 PR 看板の整備を10カ所、観光案内所の整備を6カ所、トイレの水洗化1カ所、洋式化を3カ所などを実施をいたしております。突発的なものを除きまして、整備費として年間3000万円程度を要しております。また維持状況は観光地および観光施設の年間を通した管理、除草、清掃の実施、海水浴場の管理、監視、イルカパーク、サンドーム行き、屋内競技場の管理など実施しておりまして、突発的なものを除き、維持費として年間1億2000万円程度を計上いたしております。なお、本年の6月から8月の間、3回の記録的豪雨がございましたけれども、翌日には観光地、施設の点検確認を行い、被害に対しましては早め早めの対応を実施をいたしております。観光事業が本市にもたらす経済効果は大きく、交流人口を拡大させるためには観光地の整備維持が大変重要であると認識をいたしております。整備維持に先ほど申し上げたとおりの多額の費用を要するために計画的な実施が必要と考えております。また交流人口拡大に対しましては、本年度施行の有人国境離島法の有効活用、そして官民総力による魅力ある島づくりを進め、島全体が活性化することによりまして、結果として移住、定住の促進にもつながっていくものと考えているところでございます。
以上。
山内議員。
はい。ご答弁ありがとうございました。まさに、その通りで、多分ですね、域の中では冬に向けた取り組みというのが、これ交流人口の拡大というふうに合わせると、もう多分ずっと先々ある課題だと私も思っております。もうお手元のタブレットで見られても結構ですけども、壱岐の島と調べると画像を見るともうほとんど夏ばかり出てくると。でやっぱりこう冬に向けた、壱岐の冬はこんなものがあるよ、まあ、もちろん食材はもちろんあるんですけども、それに付随するもの何かを、ですね、行政官民一体となって作っていけば、そこにまたお客様がやってこられる、で交流人口の拡大になる、そして移住定住の促進につながるということは、人口減少の歯止めにもつながるということを私は鑑みております。ぜひですね、これを慢心して続けていきたいと思っています。夏は夏で、そのままでも結構です。ただ、やっぱり夏はですね、お盆がございますので、家族が里帰りに来られます。観光客ばかりではございません。里帰りの方が来られて、そこにも一つの物語があって、お父さんの生まれた場所だよ、お母さんの生まれた場所だよって、ここは前はこうだったのになとかっていうことをですね、やっぱ子供に伝える、その子供がまた生きていいところだな、住んでみたいなという思いを馳せるという意味でも、やっぱり整地整備ですね、しっかりとやっていきたいと思っております。どんどんですね、私もこういう立場になりまして、現場の方の声が聞こえるようになりました。どんどん言ってこられます。やっぱりバスの運転手さんだったりガイドさんだったりですね、気持ちいい場所をご案内する、ご案内していただく、そしてやっぱお客様も気持ちいい気持ちいい考えでやっぱ訪れて、笑顔で来て笑顔で帰っていただく、で笑顔で来て涙で帰っていただくことのないようにですね、これからも、その辺はしっかりと、詰めていっていただきたいと思います。冬にですね、息が寂しくなるのはもう誰もが分かっていることです。本当にいろんな、方の英知を結集して、冬にもお客様が来れるような、島づくりを、壱岐市づくりを、私も同様、やっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと時間が4分ほど余りましたけれども、初めての一般質問を、終わらせていただきます。どうもありがとうございました。